はい、それではデボーションの時間を始めていきたいと思います。賛美から捧げましょう。輝く日を仰ぐ時です。三、はい。輝く日を仰ぐとき、月星眺むるとき、雷鳴り渡るとき、誠の御神をも、我が魂いざたたえよ、大いなる御神を、我が魂いざたたえよ、大いなる御神を。アメン。一言お祈りいたします。恵み深い天の父の神様、感謝いたします。主よ、あなたが作られたこの地球、この自然のすべてのものを用いて、本当に主が私たちを祝福してくださっていることをありがとうございます。今日もあなたの御言葉に耳を傾け、御声を聞き、そして従って歩むことができますように、尊いイエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン、アーメン。それでは御言葉をお読みしたいと思います。マタイの福音書の1章18節から25節です。イエス・キリストの誕生は次のようであった。その母マリアはヨセフの妻と決まっていたが、二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身重になったことが分かった。夫のヨセフは正しい人であって、彼女を晒し者にはしたくなかったので、内密に晒せようと決めた。彼がこのことを思い巡らしていたとき、主の使いが夢に現れて言った。ダビデの子ヨセフ、恐れないであなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスと付けなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。このすべての出来事は主が預言者を通して言われたことが成就するためであった。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。訳すと、神は私たちと共におられるという意味である。ヨセフは眠りから覚め、主の使いに命じられた通りにして、その妻を迎え入れ、そして子供が生まれるまで彼女を知ることがなく、その子供の名をイエスとつけた。アーメン。それでは内容をまとめたいと思います。イエスの母マリアと父ヨセフが婚約中、マリアは聖霊によって身ごもりました。ヨセフは内密に婚約を解消しようとしましたが、主の使いが夢の中で事の次第を説明しました。ヨセフは命じられた通り、マリアを妻として迎え入れました。それでは、最初に示されたことをメモする時間を持ちたいと思います。はい、それでは準備のできた方から分かち合いをお願いいたします。
はい、私は最初に25節、24節、25節に、目が止まりました。ヨセフがこの主からのこのメッセージを受けてから目を覚まし、すぐにこの命じられた通りのことを、まあ、ことごとく行ったというところに目が止まりました。このすぐに、従うですね、彼女を迎え入れて、そして子供の名をイエスとつけたというところに目が止まっています。以上です。
はい、ハレルヤ。19節で、正しい人
夫ヨセフは正しい人というふうに出てきますけれど、正しい人というのは何であるかということをここで教えられました。それはマリアを晒し者にしてしまう、そういう一方的な態度を取るのではなくて、愛によって罪を覆うという、そういう態度、これが正しい人の態度だと、正しい人だということを示していると思います。またヨセフは思い巡らしていたと20節に書いてありますけれど、私たちは何かマイナスに見えることができると、もう諦めたり失望したり落胆したりすることもありますけれど、そうではなくて、主の御心は何であるか、神様の目で思い巡らすというその態度、それが私たちの模範であると思います。また21節のところで、イエス様は私たちを罪からお救いになるんですけれど、いつもご自分の民というふうに見ておられる、その見方が私たちにも必要な見方であり模範であると思わされました。以上です。
はい、私も19、20と24からですけれども、このヨセフが内密にさらせようと決めて、そこで聖霊様が語られて、その従うというところで、このしっかり神の御声を聞き従っていくのに、まあ、ここで正しい人であると言われている愛が深く、憐れみが深い人であるからこそ、このしっかりと主の御声を聞いて従っていくことができたんだなということを思いました。以上です。
はい、私は18、19のところで、絶妙なタイミングで、まあ、イエス様はマリアに身ごもったんだなというふうに思わされました。まだ結婚までは行っていない。そして婚約中で、もし結婚約前だったら、母マリア一人で育てるようになったかもしれないんですけれども、でも本当にちょうどこの夫ヨセフが、本当にいろいろまあ悩みましたけれども、本当に主が働きかけられて、本当にこのヨセフマリアを迎え入れるようにしたんですが、とにかく本当に神様が正しい人ヨセフをこのイエス様の父としてこの家庭を育むように導かれたんだなということを強く思わさせられました。以上です。はい、それではさらに成長の時間を持っていきましょう。神様はどのようなお方なのか、そしてまた教訓について耳を傾けていきたいと思います。はい、それでは若ちゃんをお願いいたします。
はい、私はまず20節から御父についてですけれども、この心の砕かれたもの、従う備えのできた人にはっきりと語ってくださる方であるということを思いました。この主は必ず言い送ったことを実現される方ですので、しっかりと従う備えのできた方に明確に語ってくださっていると思いました。また模範としてヨセフがマリアを罪に定めずに罪を覆ってこう守ろうとした、この本当に信仰の態度というか、この愛を持った態度あり、それゆえ本当にヨセフはしっかりと語りかけを受けたときに主に従っていくことができたのだなと思いました。このしっかりと御心をつかんで従っていくときに、心が砕かれて愛を持ってまた許しを持って歩んでいく、この態度が必要だということを今日は語られました。以上です。
はい、私は20節を通して聖霊なる神様について教えていただいています。聖霊なる神様は御子をこの胎に宿されたお方であることを改めて教えていただきました。ヨセフがマリアの胎に子が宿していることに対して、思い巡らしている中で、この主の使いが恐れないであなたの妻を迎えなさいと、それは聖霊によって身ごもっているんだということを示されたんですけども、世の罪の DNA と言 というか、そういったものを一切引き継がずに誕生されるために、この聖霊様はご自身によってマリアの胎にイエス様を宿されたんだということを思わされて、そのようなことをされたのが聖霊様だということを改めて教えていただいています。以上です。
まず聖霊様はどのようなお方であるかということですけれど、18節を通してある人の内側に介入されて魂を、新しい魂を生み出すお方、これが聖霊様です。そして御父ですけれど、20節にあるように、このマイナスに見える出来事であっても、それを落胆したり失望したりするのではなくて、主と交わりながら解決しようと願っているものに対しては、夢や幻や様々な方法を通して、はっきりと具体的に語りかけてくださるお方であります。また、巫女はどういうお方であるか、21節。また、巫女であり、模範でありますけれど、人々に、罪人、人々に対して、ご自分の民であると、そういうふうに確信する生き方が、生き方によって自分を捨て十字架にかかる犠牲を行われたお方です。これが模範であり、巫女の姿です。また、ヨセフを通して模範を19節、20節から学ばされました。人の罪と見えることを立法で、また人前で裁くのではないということ。その咎を愛で覆う態度。これが模範であります。以上です。
はい、私は18、19のところで、この神様、父なる神様はヨセフにこのイエス様を委ねられたわけなんですけれども、私たちにもそういう子供とか家庭とか、また仕事など主から任されているものがあるということを、そしてまあふさわしいものをその育むように命じておられるということを教えられました。そしてまた24、25を見ると、その主の命令、主の使いの命令に対して、このヨセフが忠実にこの守りを行おうとしている、すぐにマリアを迎え、またその子供が生まれるまで彼女を知ることがなかったということで、また名前も命じられた通りにつけたということで、本当に忠実に役割を果たそうとしている。イエス様の父として、そのイエス様、幼い頃のイエス様を養育するという素晴らしい光栄ですけれども、そういうことを忠実に全うしたんだなということを模範として教えられました。以上です。はい、それではさらにいただいた御言葉を生活に適用するための時間を持ちましょう。はい、それでは赤ちゃんへお願いいたします。
私はですね、今本当に導きを求めて祈っていることがあるんですけれども、本当に何よりもその前に心を主の愛と許しで満たして、そして本当に働きを求めていかなければならないなということを思いました。これからも本当に、まず本当に聖霊様に満たされることを求めて、一つ一つ祈っていきたいと思います。以上です。
はい、ハレルヤ。今日は特に18節を通して聖霊様が新しい命を誕生させてくださるということと、ヨセフのように全く愛で人々に仕えるということを教えられました。今日はノンクリスチャンの方々のところに行く予定ですけど、そのような本当にイエス様の従来して聖霊様が豊かに働いてくださるように、お祈りしたいと思います。以上です。
はい、私は、今日やるべきことたくさんあって、しかも重要な的な働きのことなんですけれども、ちょっと時間的なこととかいろいろ重たいんですけれども、主が 任せてくださったので、信仰を持って忠実に行っていきたいと思います。否定的な思いにならずに、感謝し、肯定的に準備をしていきたいと思います。はい、それでは一言お祈りいたします。ハレルヤ、天の父の神様、感謝いたします。今日のデボーションの時間を通しても、私たちに豊かに語ってくださって、本当にこのヨセフとマリアにイエス様を委ねられ、そしてイエス様が本当にこの地に来てくださり、救いの御業を行われた、本当にその初めのことを教えてから示してくださったことをありがとうございます。今日も一日恵み豊かに私たちも人ともに歩むことができますように、尊いイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン。小牧者出版より。